4ページから7ページまで、市政最前線。風水害への備え、万全ですか？災害は忘れた頃にやってくる。ID1025808。日頃の準備が肝心です。避難所までの経路を家族で相談し、確認する。家の雨どいや側溝を点検して、台風が接近する前に、強風で飛ばされやすいものを室内に入れる。非常持ち出し用に、非常食、貴重品などをリュックサックにまとめておく。災害の危険が高まったら、警報が発表されるなど、市内に災害が起きる危険性が高まると、市は災害対策本部を設置します。被害情報は緊急時の連絡先へご連絡ください。また、一宮市防災情報公式ツイッターを利用した情報の収集も行っています。集められた情報は迅速な対応に役立てるとともに、道路冠水情報等マップへ掲載し、皆さんに提供します。緊急時の連絡先は、災害対策本部 72-1330 です。災害時は、夜間や平常日でも職員が待機しています。災害対策本部を設置していないときは、危機管理課 28-8959 へご連絡ください。災害情報には敏感に、何度でも。テレビ、ラジオのニュースでは、NHK が災害対策基本法の指定公共機関になっており、災害の情報がいち早く放送されます。市が発信する緊急情報は、安心防災ネットの災害時緊急メール、NTT ドコモの緊急速報、エリアメール、au、ソフトバンク、楽天モバイルの緊急速報メール、一宮市防災情報公式ツイッター、テレビ、ラジオのニュース、広報者です。情報は刻一刻と変化しますので、何度でもご確認ください。危機管理課からでした。洪水ハザードマップの確認を。洪水ハザードマップとは、堤防の決壊や河川の氾濫などにより、浸水が想定される範囲と緊急避難場所などの施設を示した地図です。また、防災情報の入手先や非常持ち出し品についてなど、事前に確認しておくと良い情報も掲載しています。配布場所は、本庁舎治水課、危機管理課、備災木曽川庁舎、出張所です。洪水ハザードマップを音声説明動画で確認できます。ID1038044。また、浸水の深さを地図で確認できます。4ページに二次元コードが掲載されています。洪水ハザードマップについて詳しくは、治水課にお尋ねください。子どもの入院医療費、助成対象を18歳まで拡大します。助成内容は、令和5年、10月診療分以降の入院にかかる保険診療の自己負担分です。個室使用料、食事代など保険適用外の費用、通院医療費は助成されません。対象は、市内在住で15歳に達した日以降の最初の4月1日から18歳に達した日以降の最初の3月31日までに受診した方です。受給者証の交付はありません。 申請方法は2つあります。 1. 入院時に健康保険組合などで限度額適用認定証を取得し、医療機関へ提示してください。認定証を提示していないと高額療養費の手続きが必要になる場合があります。 2. 入院費用を医療機関で支払い後、診療月の翌月以降に必要書類を本庁舎保険年金課、微細庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、出張所へ提出してください。必要書類など詳しくは ID1057-215 をご確認ください。お問い合わせ先は保険年金課です。証明書コンビニ交付機を設置しました。 ID1056705。 マイナンバーカードを利用して各種証明書を取得できます。設置場所は本庁舎1階ロビー。時間は午前8時30分から午後5時15分まで。土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。取得できる証明書の対象は、住民票の写し、戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書、印鑑登録証明書、所得課税証明書、戸籍の不評の写しです。市民課からでした。市民意見提出制度。皆さんの意見を募集します。犯罪被害者などの支援に関する条例。ID1056674。被害者やその家族または遺族が再び平穏な生活を営むことができるように支援するための条例の素案を作成しました。募集期間は9月1日金曜日から10月2日月曜日まで必着です。市民の皆さんから意見を募集し、寄せられた意見を参考にして最終案を決定するとともに、寄せられた意見への市の考え方を公表します。素案は市ウェブサイト、市資料コーナーなどで募集期間中公開しています。お問い合わせ先は市民協同課です。マンホールの鉄蓋などを販売。古くなり役目を終えたマンホールの鉄蓋などを一般向けに10枚限定で販売します。下水道8枚、上水道2枚です。価格は1枚3000円、税込みです。申し込みは抽選です。9月10日日曜日から29日金曜日までに、電子メールまたは郵送、ファクスで申し込んでください。申し込み書は、本庁舎営業課、経営総務課などで配布しています。また、ID1056529 でもダウンロードできます。6ページに二次元コードが掲載されています。お問い合わせ先は、管路保全課です。木曽川沿線サイクリングルート、ネーミング、ロゴマーク、キャッチコピー、意見、提案を募集します。ID1056872。 木曽川沿線で整備を進めている自転車道について、皆さんに広く知ってもらい、親しみを持ってもらえるよう、イメージを伝えるネーミング、ロゴマーク、キャッチコピーの案を、木曽川上流域、自転車道整備活用推進会議で考えました。この案について皆さんの意見・提案を募集します。募集期間は9月29日金曜日まで必着です。詳しくは 6ページに掲載の二次元コードからご確認ください。公園緑地課からでした。新型コロナワクチン接種、令和5年秋開始接種は9月20日から。ID1056400。接種の対象となる方は、9月20日水曜日からオミクロン株×BB1.5 対応一価ワクチンを1回追加接種できます。希望する方は、接種券、接種券付き予診票が届き次第、接種間隔に注意して予約してください。ワクチン接種に関する最新情報は、厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。対象は、初回接種が終了した生後6ヶ月以上の方です。初回接種も引き続き実施します。詳しくは、市ウェブサイトをご確認ください。接種券、接種券付き予診票。令和5年、秋開始接種の準備が整い次第、対象となる方に、接種券、または接種のご案内を順次送付します。未使用の水色、または黄色の接種券をお持ちの方は、そのまま使用できますので、送付しません。白色の接種券は使用できません。接種券の再発行が必要な場合は、7ページに掲載の二次元コードから電子申請、またはコールセンターにご連絡ください。新型コロナワクチン接種コールセンターの電話番号は、0586-52-7755 です。午前8時30分から午後5時15分まで、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。費用の自己負担はありません。接種場所は、市内協力医療機関などです。お問い合わせ先は、新型コロナワクチン接種推進室です。航空機能向上プログラム ID1056418。 航空機能向上のための健康チェック、航空体操、航空清掃を行います。1回30分程度、4回までです。会場は認定医療機関。対象は市内在住の65歳以上の方です。9月1日金曜日から電話で認定医療機関へ申し込んでください。詳しくは、かかりつけ医、または一宮市歯科医師会 24-2868 へお尋ねください。高年福祉課からでした。一宮元気塾 ID1056751。 10月から運動、認知症対策、お口の健康など介護予防に関する総合支援が市内12カ所のデイサービス事業所などで受けられます。会場は委託事業所、送迎があります。対象は市内在住の65歳以上で要件に当てはまる方です。対象要件、利用期間、申し込み方法など詳しくはお近くの地域包括支援センターへお尋ねください。高年福祉課からでした。これで姿勢最前線を終わります。